12月23日金曜日、今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。今朝は家を出るとうわ風が強いなというね、感じでありまして、はい、これ交通にも影響が出てきております。まず JR の内房線ですが、強風が見込まれるため佐貫町駅から立山駅の間の上下線始発から運転見合わせとなります。JR 東日本によりますと、運転再開は昼頃の見込みだということであります。ご利用の方ご注意ください。まあ、内房線の房総半島の、ね、南の方というところですが、強風で運転見合わせ。そして、栗浜金谷を結ぶ東京湾フェリーも、強風の影響で始発から終日運航を見合わせるということであります。こちらもご利用の方ご注意ください。やっぱりね、風が吹くと、まあ、波も高くなるということがありますので、この東京湾フェリーも、まあ、今のところ終日運航見合わせということが出てきております。まあ、交通に関する情報をまた逐一お伝えしてまいります。ぜひラジオを聞きください。そしてですね、昨日我々は、まあ、午前中しとしとと冷たい雨が降る中でありましたけれども、東京お茶の水に、お茶の水湯島本郷と、まあ、いうあたりに行ってまいりまして、日本サッカー協会、ね、その JFA ハウスというところに行ってきてですね、
はい、
森保はじめ監督のインタビューと、
うん、
ね、サッカーワールドカップカタール大会日本を率いた、その森保監督インタビュー行ってまいりました、
はい、
ね、その模様というのをですね、プレスリリースに出したところ、オリコンさんが記事にしてくれたりなんかしてね、ラジオ独占インタビューという形で、まあ、見出しに取っていただいたのは、今後指揮してみたいチームを語るというふうに、まあ、そういったサッカーに関することも聞きましたし、まあ、それ以外もいろいろざっくリラックスした形でお話を、はい、いただきました。その模様はですね、今日この後7時40分過ぎのゾーン、スクープアップのゾーンでじっくりとお聞きいただこうと思っております。まあね、帰国して何してたとかそういうこともね含めていろいろ聞いておりますんで、ぜひ、ご期待いただければと。まあ今日もね、含めまして、まあ結構いろいろね、
そうなんですよね、
話してくださいましたからね、それをちょっと紐分けながらいろいろ聞いていただこうと思っております。はい、4日にわたってというところです。4
日にわたってもたっぷりですからね。
はい、で、まあせっかくあそこ行ったんだからということで、はい、あのビルのですね、下に日本サッカーミュージアムという、ところがあってですね、まあ、ここにもどうせだったら見に行ってみようかということで、一緒に手引きをしてくれた、スポーツ部のね、まあ、今はスポーツ部とは言いませんけれど、デスクと一緒にですね見て回ってきました。まあ、カタールワールドカップの特設展示なんてのもね、
はい、
あったりなんかして、
ね、
その権田選手が取ったマン・オブ・ザ・マッチのトロフィーだったりとか、うんうん、おー、こんな見られるんだって、ね、
もう早速飾られてるんだってびっくりしましたね。
結構早速が多くてびっくりしたよ ね、
ね。
で、まあ、ユニフォームレプリカなんだけど、
はい、
試合で、使ったのと全く同じものが展示してあって、よくよく見ると相手の名前とどこでやったっていうのと日付が入ってて、だからもう、あ、これ唯一のものなんだねと。
そうなんですよね。
ってことがさ、ユニフォーム使い回したりしないんだね。
ねえ、
びっくりしてさ、
私も初めて見ました。
いや、洗濯とかああいうの大変だろうなと思ったら、別にそういうわけじゃないんだっていうねまあ、もちろんその気候とかその日のね、いろんなものによっても、まあ、仕様がちょっと変わったりとかいろいろあるんだろうなというね。で、選手たちがつけていた、ぶら下げていた ID カードとかもね、展示してって、
はい、
選手顔パスじゃないんだねって言ったら、
ちゃんとぶらさないけなきゃダメなんだよっていうのもね、教えてもらいましたね。
そしたらスポーツ部のね、そのデスクにバカ野郎当たり前じゃないかっつって
選手だっても止められるんだよそれはって、
そうやっぱりね、選手つったってあれだけのこう国が集まるんだから、まあそうするといちいち顔で見分けはできねえだろうっていうところで、やっぱみんな ID でやるんだねとか、まあなりすましとかね、替え玉とかももちろんないけど、そんなことは、そういうところの対策とかセキュリティとかも しっかりしてたんだなみたいなね、でまあ、サッカーの、ね、日本のこの歴史っていうものもいろいろ展示してあったりとか、
はい、
まあ、あとはそのカタールの、ね、ワールドカップの特設展示は、そういうものの展示だけじゃなくて映像の展示が、
ね、そうですね、試合映像がこう見られるブースみたいなのもありましたし、
そう
そのチームに密着していた裏側を捉えたその映像も見られるようになっていて、あ、こういう雰囲気だったんだなっていうのをこうしみじみ感じたりしました ね、
そうだよね。だから映像さ、もうあのゴールシーンを巻き戻してもう一回見てるみたいな、後ろでこうね、見てる人たちをこうじーっと見てると、あ、結構ゴールシーンを巻き戻す人多いんだなみたいな、うん、同じ実況が何度も聞こえてくるぞみたいなね確かに何度見てもあれは興奮するよねみたいな、ね、ところありましたが、まあ、その辺の舞台裏も含めてですね、この後7時40分過ぎスクープアップのゾーン、サッカー日本代表森保はじめ監督インタビューの模様もぜひお聞きいただければと思います。そして今日はこの後自由民主党参議院議員青山茂春さんと数量政策学者高橋洋一さん登場と、いうことであります。お米も当たりますんで、ぜひニュースの侍座有楽町工事ダブルコメンテーターウィーク
さっき上柳さんのところでもコメンターターになってた、
もうさ、
はい、
ダメだね、
口回ってこなくなりますよね、金曜日になるとね、なかなか。いや、わかりますわかります、
ニヤニヤしてんじゃない
。いやいやいや、もう私も同じ気持ちですよ、ちょっと共に今日最終日ですから、
そうだね、
ね、気合入れていかないと、引き締めていきましょう。
さあ頑張ろう、
頑張りましょう。
あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひね、メールやツイッターでご参加いただければと思います。いろいろすでにいただいておりますけれども、このサッカーのね、日本サッカーミュージアム、
はい、
行ったことあるよって人もね、結構いらっしゃいますね。他国のユニフォームとかも多いんだよね。
そうなんですよね。
試合の前に交換したペナントが置いてあったりとかね。だからドイツとコスタリカと、クロアチアとスペインの、あと吉田麻也選手がつけてたっていうね、キャプテンマーク、
ありましたね、
置いてあったりとかもすると。で、やっぱみんな詳しいなと。ガレオンさん、 JFA ハウスは、来年6月にはトヨタ本社ビルに移転するんだよなというふうに、いただいてまして、そうなんです。なので、このサッカーミュージアムも2月をもって、
はい、
一旦休館をするということであります。
そうですね、2月の5日日曜日ですね、
はい、
もって休館すると。
で、年内なんですけれども、今日は12時から普通通りに開館するそうですが、はい、明日からは、冬休みの時期の特別開館ということで、10時スタートで夕方5時までと。で、28日まで、開館するよということのようであります。まあ、もしご興味あればね、ぜひお越しいただければと思います。さあ、今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員青山茂春さんと数量政策学者高橋洋一さん。この後すぐご登場。まずは、青山さんがね、出されました本、奏者から野草交差路について、そして防衛増税についてというところもお聞きいたしていこうと思います。さらには日銀の金融政策決定会合について、それからゼレンスキー大統領がアメリカのバイデン大統領と首脳会談を行ったというニュース、そして原発の活用方法、中国警察日本国内の発出所を設置したかというようなニュースも取り上げてまいります。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今週はダブルコメンテーターです。最終日、今朝は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんと数量政策学者高橋洋一さんです。お二方、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
高橋さん、無事ですか？
いや、無事っていうか、罹患しことな罹患しましてね、
そうですよね、
何も体調悪くないんですけどね、ただ仕事したくないって、いわゆるこれが倦怠感。
ああ、そっか。
フルに活用させてもらっております。
まあね、本当ツイッターで流行り病がっていう時はね、あれってびっくりしましたけど、
私も驚きましたよ。だってあれですよ、なんかそもそも体調悪くて入院って別に大した話じゃないんですけど、私ちょっと病院に逃避するの好きなんでね。それで行ったらね、検査されたらコロナですって言われて、って言って、じゃあまあいいや、これはじゃあコロナで入院ってことにしましょうっていう、そういうことです。
僕のブログに直ちに書き込みありましたよ、はい、高橋洋一さんが感染しましたって。
いや、でも
みんな情報早いな。
結構なってる人多いんじゃないですか。
あ、
どうなんでしょうか。
僕は全くないですけど、
ね、さあそして、青山さんはというとね、あのブログなどを拝見しますと本当に忙しい日々を続けている中で、
はい、
奏者から野草コーサロという、小説がさんずりになったと、
はい、
はい、いうことで、
野草ってあのショパンで知られるノクターンの意味の野草なんですけど、
夜を思うというね、
はい、
はい、もともとはその文学界の
25年前に、
はい、
文学界新人賞に何気なく原稿書いて郵便で送って、うん、で最終候補の一つ残ったんですけど、はい、結局その回は受賞作なし で、でパソコン眠ってたんですけど、
うーん、
知り合いの編集者がみんなに読ませたいっていうので、そのまま出したいって言われるから、いや25年前で、うんうん、僕もだいぶ筆がこなれてきたのでって言って、まあ、パソコンの中から原稿探してひょっとして見つからないかなと思ったんですけど、
あ、だ最初は原稿ないかもなっていうようなやり取りから始まった
っ、ね、うん、やっぱないねって言ってたらひょいって出てきて、それで、まあ、全部を書き直してですね、はい、僕としてはまあ正直渾身の一作なんで、100年間にわたる物語の小説です、
はい、まあ、このね、あの帯のところにも100年を見渡す日本にしかない物語とこういうふうに書いてます。まあ、あまりこうね、はい、中身を詳細こう説明するとあれですけれども、
ネタバレですけど
ね、ええ、あのこの、まあ、あの春子さんという、まあ、主人公のシスさんのお母様のお話を、
いやこれは本当はおばあさんなんですよ。
そうですよね、そこの
だから主人公の男性、若い男性とお母さんだと、うんうん、まあ、ベタベタの話ですよね、
はい、
ちょっと手の内明かすようですけど、その客観視するっていうのは小説の使命なので、人間の運命を客観視するのが小説だと思ってますから、だから距離を置くためにもおばあ様と孫なんだけども、
はい、
非常にあの悲痛く悲しいことがあって、お母さんとして育つんですよね、はい、
だこの100年という時間の中で、
はい、
こうなんかこうその女性のね、こう人生をこう描きながら、
はい、
こう日本が辿ってきた道であるとか、で、はい、でそこには美しい話ばかりではなかったと、
はい、
でそのこう醜い部分とかも含めて全部抱きしめて日本なんだっていう部分がね、あのすごく胸にしみるというか、あ、こういうこともこの国にはあったんだなと、で、そうですね、そういうこう歴史だとかっていうのも飲み込みながら、うん、じゃあ次どうするんだよっていう、はい、最後はそこをこう、
そうです、
投げかけて
すごいな、文芸評論家ですね。
いやいやいや、とんでもない、
本当に。いや、今のはあの皮肉とかじゃなくて今本当にそう思いましたけど、まあ、この本ってあの今飯田浩ちゃんが手にしてくれてるんですけど、想定もデザインをし、
は
い、
あ
の僕の本いつもあの私が想定の原案作るんですけど、手触りとかね、重さとか、
はい、
紙質とか紙の色とか、うん、文字の大きさ全部こだわって作ったんで、あのできれば手に取ってみてください。
こ ね、この開かれた窓の向こうに夜が明けていく、こう仏行の、
はい、
色がだんだんとこのオレンジ色からこう夜上の、ね、空の上の方はまだまだ漆黒の闇が残っているあたりの、はい、これまさにね、これ今のこう季節、この年が明くるぐらいの季節の、私なんかが駆け出しの頃によくこれをこの光景をですね実況しろって言って
夜明けのね、
そう、あの初日の出をね見に行ったそのこう風景そのものっていう、
これ窓の外って僕としてはリアルな明け方として描いてるんですけどね、まあ、実際あの絵にしてくれたのは僕 の、 であの原案を受けたプロの方、
はい、
想定のプロの方ですけど、いつも一緒にやってる人です、
はい、
ご夫婦でいらして、
お、はい、ぜひお読みいただければと思います。不走者からまさに今書店に並んでおります。でこの先を新業
さんもよろしくね高い高橋さんもよろしくね、うん、
でこの先どうするっていう話の一つに、まあ、はい、この国をどう守るという話で あるとかも入ってまいります。でこのね、防衛増税についてっていうようなところもお話しいただきたいと思います。まあもともと安保3文書がまあ出てきて、そしてまあそれに先立つような形もあり、この国をどう守る、防衛費をどうする、でそこに増税という話も出てきたという流れになっておりますが、青山さん、それ中で、議論をしてきた当事者でもあります、
はい。まず6年前に僕が初めて議員になって、議員会館に最初に出た時に、当時の防衛省の高橋、はい、同じ高橋さんって名前ですけど、高橋事務次官がお見えになって、はい、それでおめでとうって言われるから、いやそうじゃなくて、すぐ仕事の話だけど、当時僕は1期6年で辞めるつもりだったんで、6年が終わる2022年、つまり今年、はい、までに防衛費を倍の10兆円にしますって言って、高橋事務次官は怒ったり笑ったり、はい、もう全否定して帰られたんですけど、この間お見えになって、ほらそうなったでしょって言ったら、なりましたねって言われたんですよ。ただし、これ僕は6年前から必ずそうなると思ってましたけど、財源についてですね、当時から必ず財務省はそれをきっかけにして、まあ、大増税の入り口にするだろうってことは思っていたんで、まあ予想通り出てきたし、ただし思った以上に姑息なやり方で、はい、例えば歳出改革とか、
はい、
決算剰余金の活用とか、一見積み重ねたように見えるけども、実はいい加減な根拠を積み重ねて、で最後1兆円だけ足りませんと、
はい、
1兆円だけって、1兆円って庶民にとっては大変なお金ですけど、国家予算はもう特に100兆円超えてるわけですから、1兆円だけっていうにして、そこちょっとだけ薄く、しかも常套句で安定財源、国民の皆様に負担をお願いしますっていう言い方で、はい、その仕掛けてきてるんですよね。だからこれを許すと やがて何もかも消費増税も含めて増税になってしまうし、それからすいません、高橋さんにお話しいただきたいんですけど、2つだけ申し上げると、はい、1つは2つ大きな間違いがあると言ってるのは総理を含めてです、うん、1つは国家の見方が違うと、国防は基本任務なんで受益者負担じゃないので、うん、新たな追加税金ってことを求めちゃいけない、
はい、
もう1つは安定財源って庶民の懐ですか、月収30万の人は明日も30万なんですか。だからみんなそれに困ってるわけです、物価高もあって、
はい、
そこに手を突っ込んで安定財源っていうことを言う自由民主党議員も根幹から僕は考え方が違ってると思いますね、うん、それを見直す良い機会ですよ、うん、財務省の助投区にこれ以上引っかからないっていうためにも大事だと思います、うん、すいませんちょっと長話しちゃ
う。高橋さんいかがですか、この今回のね増税の話。
私は安倍菅政権かなんかでいろいろアドバイスを求められたときに、コロナ対策ってんで、はい、100兆円ってのやって、うん、で、100兆円やったときに増税してないんですよね。
うん、そうですね。
その時その時にいろいろ工夫するんですけどね。
はい、
で、あの時はインフレ率高くなかったから日本銀行使えたんですけどね。今回の場合はちょっと使えなくて、こういう話はね、安倍さんの時にずいぶん知ってたんですよ。で、あの時はああいうふうに日本銀行を使って100兆円はできますけれど、もし景気良くなったらどうなるのかって聞かれたことあるんでね。
はい、
で景気良くなったら景気良くなったでこういうのありますよって言って、例えば外為特会の話とかね、国債務償還費みたいな話して財源があるって言ったし、あと国債って言って、建設国債対象経費にするって手がね一番普通ですよと、要は何でもそうなんですけど、この手の話って防衛の話ですから、将来にわたって全部便益があるわけでしょ、
はい、
要するに今だけじゃなくて、将来にわたっては便益があるやつっていうのは実は建設国債なんですよ、
はい、
で今まで防衛省はないって言うんだけど、これは防衛省の会計課長が財務省の人言ってるから予算要求なかったんですよって言っただけなんですよ。
その通り、
予算要求すればね、こんなんできますと。それは例えば海上保安庁、これ国土交通省ですけどね、
はい、
国土交通省は平気で予算要求してるから、海上保安庁の巡視船は建設国債対象経費になってるんですよね。だからそういう、これ要求するかしないかですよって、私そういう話随分したんですよ、うん、要求すればそれはね筋から言って、うん、だって海上保安庁の船が建設国債対象経費で、
はい、
なんで海上自衛隊が違うのって言ったら、もう理論 ないでしょ
と。ないですね、
だからこういうふうに将来にわたって便益のあるやつは国債ですよってことを言って、
はい、
だから国債で対応すればできるってことは ずいぶん前から言ってましたけどね、うん、そしたら、まあ、別に防衛国債っていう言い方をされたんですけれど、うん、でもこれは普通でね、例えばドイツで、はい、あれでしょ、GDP 比 2% にするっていうのでやって、特別基金作って15兆円作ったんですけど、はい、あれ国債ですよ、うん、あのドイツはだから、基本法って言って、憲法改正が実は必要だったんだけど、憲法改正して国債でやってますよ、うん、だからこれ、国債が当たり前なんですよ。
まあ、何十回、基本法改正してますよね。
はい、ね、だからこれはあのインベストメントっていう言い方をゼレンスキーがしてたでしょ、
はい、
あれもインベストメントの財源賄、ま、うときには実は国債なんですよ、うん、だからこういうのはどこの世界でも当たり前の話をしてるのに、うん、なんで日本だけ増税なんですかって、私そう思いましたけどね、うん、
いや、あの高橋さんとあまりの意見一致してるんで、あの、まあ、違い探しても見つからないぐらいなんですけど、実はその防衛省自衛隊の正面装備、
はい、
例えば艦船について建設国債使うって方向になってるんですよ、
うんうんうん、昨
日ね、ついにそうなったんですよ、
はい、ついにね、
ついにそうなってるから余計増税の理由がないんです、
あ
の、
うん、確かに、あれ、うん、要するに建設国債って、はい、あの予算書のところの総則にの表があってね、各省ごとに全部これが建設国債って書いてあるんで、はい、その表に防衛省書いてないって言っただけなんですよ、
はい、
防衛省の1個設けて、うん、そこに書き込めばいいだけなんだ、
は
い、
うん、
どうしてね、こういう単純な話、予算総則を 見て一票を書き込んでおくだけなんですよね。で、私なんかもっとひどいこともしたこと、ひどいっていうかね、財務省的にひどいことって言われてるんだけど、だってあの人工衛星を、うん、あの建設国債対象経費にしたこともあるんですよ、
う
ん、人工衛星、人工衛星って、はい、上音で変えるとミサイルでしょ、はい、なんかロジカルにはあの実はそこまでできるんですよね、
まあ、北朝鮮は今も人工衛星の発射実験
というでしょ、
でだから、ね、
日本も人工衛星といえば建設国債対象経費なんですこれ、
う
ん、
おお、なるほど、
うん、そこまでやったこと あるから、だから建設国債対象経費ってすごく広いんですよ、
そうですね、
で便器が広く及べばね、全部 OK なんでね、うん、これはぜひね、あの青山さんはじめ国会議員で、はい、あの政治的にやってもらいたいですね、
はい、
まずはこの防衛費、防衛増税についてお話をいただきました。お二方、今日8時までお付き合いいただきます、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここが気になるプラス、スタジオ長官各種入ってまいりました、昨日行われた GX グリーントランスフォーメーション実行会議での今後10年間のエネルギー安定供給と脱炭素化に向けての基本方針4市1面であります。読売一面、原発活用へ政策転換、次世代開発60年超、朝日新聞、原発建設へ転換60年越す運転もか政府方針と、まあ、あのこれについては後ほど、青山さん、高橋さんと深めていこうと思っております。それからこれも後ほど扱いますけれども、ゼレンスキー大統領のアメリカ訪問、バイデン大統領との会談、さらには議会での演説について産経一面です。ゼレンスキー大統領、米支援、民主主義への投資、アメリカ議会で協力継続訴えと一面から展開しております。で、各紙一面トップではないんですけれども書いているのが、薗浦健太郎前衆議院議員、自民党離党されましたが略式起訴ということで、パーティー収入、政治資金パーティーの収入を少なく記載していたという話、それから読売は政治と金派生して秋葉復興大臣に交代論ということも一面の2番手の記事で書いております。青山さん、ここへ来てまた政治と金というようなことが出てきてます。
ここへ来てっていうか、はい、ずっとこればっかですよね。あのちょっと私の話するのはどうかと思うけど、まあ、問題提起として身を持って提してやってるのは、政治献金1円も受け取らない、
はい、
パーティーは開かない、パーティー券売らない、団体支持は一切受けない、後援会作らない、後援会長置かない、地元も作らない、まあ、それで7年目に入ってますけど何の不自由もありません。年明け世界の原発を回る出張出ますけど、これ全部自費です。で、苦しいけど、
はい、
でもなぜこんな裏金作りをやらなきゃいけないのか、例えばね、やっぱ銀座とか、
はい、
そういうとこ夜な夜な行くってやめた方がいいですよ。僕記者の時代から政治家にそう申し上げていたけど、随分減ったけど未だにそうしてるでしょ。そういうことも、まあ、そういうはっきりとつまんない話も背後にあるような裏金作りなので、あの今回のケースがそれに当たるかどうかはもっと調べないとわからないことですから、はい、警察に言ってはいけないけれども、
うん、
しかし記者時代から目にしてたことが変わってないですよね。だからずっと自由民主党の腐ってる部分を叩き直さなきゃいけない、内部から変えなきゃいけない、 例えば予算委員会6年ありましたけどトイレ一度も行かなかったです、はい、もう好き勝手に出入りしてるでしょ野党の人も、うん、住民主党も、
はい、
国会審議は神聖なものですから国民に付託されてるんで、うん、やっぱり本当に足元から根性を叩き直さないといけないんですよね。閣僚だろうが何だろうが同じことです。それは
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月は青山学院大学客員教授でキヤノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健司さんと麗澤大学特別教授の高橋史郎さんに登場いただきまして、教育をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員青山重治さん、数量政策学者高橋陽一さんです。お二方引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず株と為替の動きをお伝えしておきます。現地22日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ348ドル99セント安い33,027ドル49セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 233.25 ポイント下がって10,476.12でした。一方円相場1ドル132円40銭付近で取引されております。アメリカの景気の堅調さを示す経済指標を受けて FRB の利上げが長期化すると懸念が高まって、株は落ちたということであったようです。さあではその日本の経済についてこちらのニュースです。日銀の事実上の利上げ、岸田総理大臣の意向が影響か。日本銀行が長期金利の上限を引き上げ事実上の利上げに踏み切ったのは柔軟な金融政策に向けて共同歩調を促す岸田総理の意向が影響したとの見方が出ているようです。急激な円安が物価高に拍車をかけ、政府内には2013年に始まったアベノミクスの異次元の金融緩和は修正が不可避との認識が広がっていると時事通信は報じております。黒田さんの任期は来年4月というようなことも出てきておりますが、いや高橋さんこれびっくりしましたね。こういうことが、
うん、まあね、こういう時にねちょっと驚きましたっていうのが正直ですね。
まあ、あの日銀が資産の買い入れ、まあ、特にね、国債の買い入れというものを行っている中で、その国債の利率の、まあ、誘導の目標の幅を広げるということを、うん、まあ、今回やったというのが、政策の趣旨でありました。まあ、黒田さんはこれ利上げじゃないというふうにおっしゃっていますが、青山さんこれどう見たらいいですか。
いや、その黒田さんが9月にはこれは利上げになるって言ってたんですよ。はっきり言ってむちゃくちゃで、
そう、幅を広げると利上げになるんだ。
僕は黒田さん評価してたんですけど、はい、まあ、高橋さんが驚くぐらいですから僕も驚いたし、それからやっぱり住宅ローンの金利上げ僕はもう必死だろうと思ってますし、それから中小企業の貸し出し金利がおそらく上がるんで、これ黒田さんが一生懸命回避してきたことをもう今回事実上やってしまうってことですよね。でやっぱり岸田総理の脱安倍の一環だと思いますよ。
脱安倍、
うん、
いやこれ銀行筋取材してみると、そのちょうど来月分の住宅ローンの金利どうするっていうのを中で議論している最中で、それこそ稟議が通る通らないぐらいの時期にドーンとこう出た、うん、って言って急遽っていう、こう会社もかなり多いというふうに、
ね、サプライズ狙うのは、はい、まあ、金融政策の情動ではあるけれども、これマーケットとの信頼関係これ壊れましたよね。もう来年の春までミスター黒田の言うことは信用できないっていうのが世界に広がってるから、
はい、
その意味でもやっぱり僕は打撃だと思うんですよね。
高橋さんどうですか。
まあ利上げじゃないって言ったって、はい、あの10年金利上がってんですか。利上げで
しょ。実際にね、もう 0.5% 金棒まで来てますもんね。
なあのだから利上げじゃないっていうのはあのね、あの確かにあの 9月の時にあの上限上げたら利上げになりまして黒田さん言ってましたけどね、はい、それを全く自分で否定しつつし、それで、まあ、予想通り円高になって、はい、円高になると実はね、円安の方がなんていうかな、企業収益伸びるんですけどね、だからあのね、それも落ちるだろうし、それで株価も下がるんだから、はい、予想通りのこと起こってますけどね、よくやりましたね、これね。
でそれが、まあ、この時事の報じ方ですけれども、総理の意向が影響してるんじゃないかという。
だから岸田総理を含めた黒田包囲網だと僕は思いますよ、はい、
黒田包囲網。
安倍さんの残した大きな遺産の一つが黒田日銀ですよね、アベノミクスというだけじゃなくてね、
はい、
あのアジア開発銀行の総裁なさってた、でもそれは外で出されてたということで、それをマニラから呼び戻したのが安倍さんでしたから、だからそういう人事も含めて全部崩していく、安倍さんいない時代を自分で作りたいっていう岸田さんの野心の表れでもあると思いますが、まあ、黒田さん負けたと思ってます。黒田さん自身が裏切ったというよりは敗北じゃないかなと思います。
もうこうせざるを得なくなってしまった、
はい、それは高橋さんにお聞きになった方がいいと思いますけど、
う
ん、
まあ、この手の話になると、まあ、相談をするのは間違いないんですけどね、はい、それでこれはあの、ね、総理に言われたらやりますよ。で黒田さんってもともと官僚でしょ、だからそういうふうにあの指示に従って、まあ、あの総理と、ね、日銀総裁だってあったら、はい、それは総理の、まあ、パワーがありますからね、
あ、
うん、だからそれに、まあ、言われたんじゃないかな。それじゃなかったら、まあ、直前に言った話を、ね、ひっくり返すとかね、利上げじゃないとかまず言えないよね、これはね。
うん、そうですね。これしかしそうやって利率が上がって、まあ、住宅ローンも含めて、あるいは中小企業の資金繰りも含めて、うん、で苦しいことだらけで、しかも円高に触れちゃうってことになると企業収益も悪化すると、うん、いいこと一つもないのによくやりますね、こんなこと。
まあ、日米の金利差を縮めて、為替を落ち着かせたいっていう理屈は立つんだけど、でも高橋さんおっしゃった通り、うん、実際は円安のメリットを自ら打ち消すわけですから、今その時期なのかと
全く違いますよね、うん、よくこれで先手打ったって言い方するんでしょ、はい、金融政策ってね、先手打つって考え方あんまりないんですよ、うん、あの英語で言うとビハインドザカーブっていう言い方するんだけど、
ビハインドザカーブ、
うん、あの要するに金利曲線に遅れていくってそういう意味なんですけどね、うん、だからそれでちょっとずつちょっと、例えばだから消費者物価指数が 4% か 5% ぐらいになってから事実を引き締めするっていうのが普通なんですよ、
ね、そうですね、あ、先に事実が行って追いかけていく感じ、あ、
追いかけた方がいいわけ、うん、あの先に先手打つなんて言うとね、景気の目を潰したりするから、はい、どちらかというと追いかけていくっていうのが普通なんですけどね、そういうセオリーからも外れてるから、ちょっとこれはちょっと驚きましたね。
ここ30年を見てると、なんかその先手を打つっていうかっこいい言葉で、
あ、無理
だ、なんか景気がどかいつの時代も潰されてってるような気がするんですけれども、
だから何でも常套句はダメで、
はい、
先手打つとか、
はい、
安定財源とか、まあ、嘘が多いわけですよ。
いやー、これ来年の経済とか、ね、見通しは 1.5% 成長だみたいなことが内閣から出てきましたけど、うん、どう持ってきたいんですか。増税の話も出るし、なんか景気というか気持ち冷やす話ばっかりなような気がするんですか。
いや、そもそも政府内が分裂してて、今おっしゃった内閣府が7月に経済財政諮問会議に報告した見通しだとね、この防衛増税に関連して総理がおっしゃってる2027年まで見ると、
はい、
一番悪くて単年度で9000億円 の、 その税収が増えると。でうまくいけば単年度で2兆4500億の税収が増えると言ってるのに、なんで増税なんですか。
その分で十分賄いちゃうって話になりますね、はい、増収分でね、
はい、だから僕も自由民主党の会合で言ったのは、はい、財務省に言ったのは、同じ政府内でやってること言ってること全然違うじゃないかと。だから内閣不一致っていうのは政治家だけの問題じゃなくて、
はい、
行政官庁もバラバラだとですね、うん、どうしていいか分かんなくなるんです、主権者国民の方は、
うん、この足元の経済の話さまざましていただいております。愛媛、新居浜市の愛媛の福さんさん、45歳の男性の方、メールいただきました。事実上アベノミクスからの転換を図ってます。私から見たら安倍政権との決別にしか見えませんけれどもね、うん、青山さんと。
いや、おっしゃる通りだと思います。岸田総理は力を見せようという傾向がこの頃すごく強いですからね。
力を見せよう、
うん、
お、俺やれるんだぞ、決断できるんだぞみたいなところですか。
うん、だからまあ 安倍派の半分ぐらいしかいない岸田派なんだけれども、
はい、
安倍さんがいないわけだから後目も決まらないし、うん、力見せるなら今だっていう政局観でしょ。
お、
僕はその政局観合ってるとは思ってないです。
あ、今だったら
党内から苦しんでる安倍派を救うのが一番政局観を持ってるやり方なんですよね。
うーん、
それを頭叩くようなことをやるとですね、
はい、
今みんな聞いたふりしてるけど必ず今隠れた政局が進行中だと思ってますよ。
ああ、それね、苦しい時にってなると腹渡の中ではね、いろんな思いが、ね、
苦しい時に手差し伸べて後目いなかったら安倍派の彼の部分がこっち寄ってくるっていういうのが本来の政局の作り方でしょ。
うーん、
宏池会はやっぱり政局が下手だなと思いますよね、
まあ、なんか人間の感情を考えるとそれが普通ですよね。苦しい時に助けてくれた人のことは絶対裏切れないよねって思いますもんね。
指導者に必要なのは国家観、歴史観、
はい
ね、それもちろんですけど、でも人間観、政局観、それから経済の相場観がいるんですよね、高橋さん。
うーん、
その相場観抜けてるから今回増税だとか、
はい、
急に事実の利上げに日銀をプッシュするってことにもなってると思いますよ。
あ、そういうこと。高橋さん、安倍さんはその苦しい時にこう助けてくれた人っていうのを忘れなかったっていうのはいろんな人に話を聞くと聞きますね。
そうですね、あのね、一次政権の後ね、
はい、
あのなんか本人言ってましたよね、一次政権の後人がふわーっといなくなったと、うん、まあ、その時にあれやってた人っていうのはあれですね、はい、あの本当の人だなっていうこと言ってましたけどね。
うん、
だから、ね、やっぱり景色が変わって自分が一番下になった時によくわかると、
うん、下になった時にわかる。
一応だから上になったらみんな人集まってくるのは当たり前なんでしょ、
自然と集まって
くる。でもそれがだから頂点から一番下まで行っちゃったわけですよね。その時によくわかると言ってましたけどね。
安倍さんにとって高橋さんは深い理解者だったんですよ。
あの結構私ね、あの行くとほらノーアプリケーターですよ、あの頃は、
うん、あ、なるほど。
議会館だけどアプなしで行ってもね全然乗ってこなかったですよね。
安倍さんもそこにいるし、
いるし、
高橋さんとなると、まあ、青山さん常々ね、この人は挫折の時こそ学ぶんだと。
そうです、はい、失敗だけが財産です。成功はほとんど参考にならない。で、安倍さんそれを見事に生かす人だったし、だから第一安倍政権を失って惨めな形を失って人が去った時に去らなかったのは高橋さんだし、まあ、不祥私だったり、当時ね、当時っていうかその時は僕ら政治家じゃない、ないですけど、はい、
民間人の立場でと、
でも本当に政治家はさーっと去っていったから、記者時代の経験からしてもやっぱ懐が浅いなって。安倍さんは懐深かったですよね、高橋さん。
そういう経験したからかもしれませんけどね、うん、
あとやっぱ潰瘍性大腸炎のおかげです、病気のおかげ、人の痛みが分かる。
あ、
単なるおばちゃんじゃない。
これ日本の国全体を考えて今経済の話をしてましたけれども、はい、それこそここ30年のね、20年30年失われたっていうふうに言われますけれども、ここをじゃあこの失敗生かすっていうふうになっていかないもんなんですかね。
だから日本はその失敗生かすのが苦手なんですよ。敗戦っていうね、大失敗を生かすどころか、それで自分の能力も抑え、はい、日本の伝統にまで食い込んで物事を壊していこうとする77年だったでしょ。はい、
あの国益ってものが何かって定義が今回3文書でやりましたけれども、なかなかそれを考えられなかった70年間じゃないかって今日、日経の論考に政治部長の方かな書いてましたけれども、
さっき国家観って言いましたけど、はい、これってあの一般の大学でやってる国際政治論の中の国家論じゃなくて、日本というのはどういう成り立ちの国で、なんでオリジナルのカレンダーがキリストが生まれる660年前から始まってるのか、で神武天皇が実在かどうか別にして、お生まれになった年じゃなくて、
はい、
即位なさった年、つまり個人の、はい、独裁者を作らないっていうのは日本の本当は隠れた国是で、国があってこそ民が守られるっていう発想が日本人の本来の国家観なんですよ。でそれを安倍さんはやっぱ深いところで理解されてたと思うんですけど、あの今後の指導者にもやっぱりそこが必要なんですけど、77年間それを失ってたのを回復しようとしたのが一つの試みだったんですよね、安倍政治の。安倍政治っていつもこう嫌悪した言葉で言われるけど、でもアベノミクスもその中にあるわけですよね。
おはようニュースネットワーク、まずは気象に関する情報をお伝えしてまいります。
強い冬型の気圧配置の影響で北日本と東日本から西日本の日本海側を中心に大雪となるところ恐れがあり、気象庁は大雪による交通への影響や暴風雪などに警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、秋田沖と北海道の南東、それに沿海州南部には低気圧があって、これらの低気圧は日本の東に進み、日本付近は26日頃にかけて強い冬型の気圧配置になるとみられています。北日本から西日本の上空には強い寒気が流れ込む見込みです。北海道のオホーツク海側や太平洋側、それに西日本から北日本の日本海側を中心に雪が強まっているところがあります。北日本から西日本の日本海側では26日頃にかけて大雪の恐れがあり、太平洋側では平地でも雪が積もるところがある見込みです。明日午前6時までの24時間に降ると予想される雪の量はいずれも多いところで、北陸で100センチ、東北、東海、中国地方で70センチ、北海道と近畿で60センチなどとなっています。不要不急の外出を控えるなど政府も呼びかけております。まずは気象に関する情報をお伝えしました。いや、この雪の影響というのは、まあ、立ち往生で、ね、自衛隊が出動するなどもありますけれどもね、はい、青山さん非常に心配です。
まあ、毎年のように起きるんですけど、ちょっと備えが甘い車が1台いると、
はい、
あっという間に後ろでひどい立ち往生になっちゃうんで、あとスタッドレス履いてるからって安心なさらないで、山をですねすり減り方点検なさることをぜひお勧めします。
タイヤの山の部分とかね、すり減り方ですね、
はい、僕は下手なレーシングドライバーですけど、急に雪が降って息子を迎えに行った時に四輪駆動の車で行って、タイヤが減っててドリフトになったこともありましたから、はい、
ぜひ点検等々もね、繰り返し行っていただければと思います、はい、まずは気象に関する情報をお伝えしました。ではこちらのニュースです。アメリカバイデン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領がホワイトハウスで会談。アメリカのバイデン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領は21日アメリカワシントンのホワイトハウスで会談をしました。2月のロシアによるウクライナ侵略開始後、両首脳の対面での会談は初めてです。会談後バイデン氏は新たに地対空ミサイルシステムパトリオット1機や航空機搭載の精密誘導弾を含むおよそ2500億円の軍事支援とおよそ500億円の人道的支援も表明しております。日本放送では朝6時から番組をやっております。様々メールをいただきますけれども、その中でですね、こんなメールもいただきました。金閣寺マリモさん、神奈川相模原60歳の方、なんでアメリカの大統領が、ごめんなさい、ウクライナの大統領がアメリカに行ってるんですかね。戦争してるのになんでアメリカにいるのか不思議ですと、うん、いただきました。まあ、そもそものことでありますが、
いやでも絶妙のタイミングの訪米ですよ。
このタイミングでという、
だって1月から、
はい、
アメリカの議会は下院が、共和党が握って、
はい、
そのウクライナ支援に否定的なんですから、それが始まる直前に、
はい、
まあ、大統領は変わらないわけですから、大統領の直に、あるいは議会に直に、しかもあの流暢の英語で、
はい、
あんな流暢だと思わなかったですけど、米語風ですしね、アメリカ人ってああいうの弱いですよね。だから下院共和党の頭を飛び越してアメリカ国民に訴えかけたので、これはもう共和党はちょっと動きにくくなったんですよね。最高のタイミングで、でも米軍って米軍機出して、
はい、
F-15 で護衛までして、
はい
はい、だからアメリカもやっぱりもう引くに引けないんですよね。あとやっぱり今言ってなかったらプーチン大統領思うつぼになったでしょ。年明け大攻勢かけるつもりだから、プーチン大統領は。
キーウを襲うなんていうような読みも出てきてます、うん。
これは中国などと裏で協議した結果だと僕は思ってますけど、
ほう、
でキーウに市民生活戻ってる、もう市民を虐殺する方向にずっと動いてるでしょ。でそれを食い止めるためにも今行かなきゃいけなかったんで、今のご質問の趣旨はよくわかるんですけど、常識を覆していった。だからそのためには米軍を出すということで連携が取れてるんですよね。いや大した政治センスだと思いますよ僕は。
これそのロシア側が中国とというのはメドベージェフ氏が習近平氏と会ってというのは報じられましたけれども、
今のウクライナ戦争を一番研究している一人が中国ですから、台湾有事を考えてですね、
はい、
だから今までの中国の作戦予定計画を変えてやるってしたのですけど、台北の 直撃も考えてるわけで、
うーん、
でそれをこう底はかとなくって言っていいのかな、その水面下で受け取って、まあ、キーウをもう一回攻めてそれを落とすというのをベラルーシからすごく近いの で今までベラルーシは死の頃に言いながら協力しないので、はい、プーチン大統領はそれを屈服させて、そのロシア軍だけじゃ弱いなので、はい、ベラルーシを巻き込むつもりなんで
今週ベラルーシのルカシェンコ大統領とプーチン大統領が会ってますよね。
ルカシェンコ大統領はだから本当は協力したくないんですよ。それを無理やり引っ込むつもりでもあるし、うん、するとまたチェルノブイリ原発の問題が出てくるんですよね。
ちょうどというか、なんというかベラルーシからこう南にキーウに向けて攻めていくところのまさにその
そこにあるんですけど、あの僕はロシアってやっぱりちょっとひどいなと思ったのは、チェルノブイリの原発のところに赤い森ってあって一番汚染されてるんですが、はい、そこに兵士、ロシア軍の兵士に塹壕を掘らしてそこに入らせたから、
はい、
多分おそらくひどい放射線障害になってると思うんですよね。それで分かったんですけど、はい、ロシアの多くの人がチェルノブイリ原発事故知らないんですよ。
知らないんですね。
知らないんですよ。
それは情報があの当時隠されたから
と。もうずっと封鎖されてるってことなんですよ。改めてやっぱり独裁国家の怖さに気づかされているんですよね。それとゼレンスキー大統領は戦ってるんですから、常識外の作戦も取らないととても国守れないですよね。たまって言ってるわけじゃなくて公平に見て、はい、すいません、高橋さん。
一方で戦費についてなんですけど、G7 の財務省会合がオンラインで開かれたということで、まあ、アメリカだけじゃなくって、まあ、西側特に先進諸国全体としても、まあ、お金の部分でも援助していくんだということが言われてます。これ日本も当然ながら、ね、支援をしていくということじゃないといけない。
そうですね、 G7 ですからね。だからゼレンスキーさんあれですね、コミュニケーションが世界とのコミュニケーションって結構うまいですよね。ちょっと前にワールドカップのところで最後で話したいって言ったのを拒否されちゃったんだけど、
カタール、
ね、ワールドカップ
の時に、ね、フィルは拒否した
って話でした。だからまあいろいろと年明けの話に備えていろいろと、やっぱりゼレンスキーさんはコミュニケーションで世界を味方にするしかないし、だからその時はアメリカが一番の、一番大きな要素なんでしょうね。
その通りですよ。
アメリカでないと話にならないしね。なんか G7 っていうけど基本的にアメリカですから。
そうです、
はい。これ今回上下両院の合同会議で演説を、しかもゼレンスキー氏は英語でやったと、うん、このやっぱりインパクトっていうのは相当大きいものがあるわけですか。
やっぱり米国人は特に直接米語で言われるのが大好きなん で、 でもしかもさっきね高橋さん言いました通り予想以上に上手だったですね。
インベスメントだったもんね。はい、まあ聞き取りやすいわね。すごくね、まあ、俳優っていうこともあるかもしれないけど、やっぱり直接ね、何でもそうだけど英語で喋ってくれた方が、日本人だったらあれでしょ、外国人が日本語で喋ってくれたら聞くでしょ。
その通り。
それだけでなんか優しい気持ち、
親近感湧くし。あとねやっぱ練習の後がありありでしたね。
練習してましたね。
高橋さん。
英語で聞いた時に、昔そんなうまくなかったと思った
けど、そうです。
なるほど。
いやだから高橋さんおっしゃった通り俳優だから、うん、そういう事前の準備に慣れてて、自分の能力をさってよく生かしてますよね。
拍手もらうところはスッと止めてみたりとか、ちょっと顔をしかめたりとかしてみたりとか、ちょっと涙ぐみそうになって見るところもあったりとか、
よく見てますね。その通りで、
いや
声のしゃがれ方も今やいいんですよ。
うーん、
僕も今朝しゃがれてますが全然違いますね。いやでも高橋さんの言う通りね、はい、カタールでうまくいかなかった宣伝工作、いや宣伝作戦を、
はい、
このワシントンの訪問で取り返しましたよね。
多分いろんなのやろうと思ってたんじゃないですか、要するに年明けに備えて。
いろんな仕掛けのうちの今回一つ、
じゃないかなという気がしましたよ。
弱者の生き残り戦術なんですよ。
でももし東アジアで何かあったときに、はい、やはり我々の総理があそこに行って同じような演説をする機会っていうのもあるかもしれませんよね。
しなきゃいけないですよね。
しなきゃいけないですよね、はい、世界を味方につけるために、
はい、米語で。
安倍さんは上下両院合同会議で演説しましたよね、
はい、あれはもう決定的に日本の地位を高めたんですよ。日米同盟だけじゃなくて、
アライアンス・オブ・ホープって言ってましたね、
はい、
希望同盟、
はいはい。だこれも高橋さんがおっしゃった通り、そのアメリカが偉いって話じゃなくて、やっぱりアメリカを通じて発信すると、
うん、
世界のどこでもニュースにするんで、ローカルでやってたらニュースにならないけど、はい。
そしてもう時間ほとんどないんですがごめんなさい、原発の活用基本方針大転換というニュースも入ってきました。昨日の GX 実行会議での総理の話、
まあ、やっと正常化するって話ですよ。
やっと正常化する。うーん、はい、世界の流れはこう環境対策ってところでも原発使っていくんだっていう流れに今なってますよね。
あと福島の悲惨な教訓のおかげで原子力の技術は向上してるんで、それを生かさない手はないです。
そして来週のコメンテーター26日月曜評論家元航空自衛官牛尾正人さん、27日火曜ジャーナリスト有本香織さん、28日水曜数量政策学者高橋陽一さん、よろしくお願いします。来週も
よろしくお願いします、
は
い。
29日木曜は航空旅行アナリスト鳥海高太郎さん、そして30日水曜日は金曜日は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーなどでのチェックもお願いいたします。
そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト、毎週木曜日の午後に更新しています。今週のテーマは2022年巷の三大ニュース、担当は遠藤達也記者です。ポッドキャストも地上波もぜひお聞きください。
年末年始も普通に生放送、飯田浩司の OK 浩司アップをよろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。中国警察が日本国内に派出所を設置か。松野官房長官は昨日の会見で、この海外派出所について実態解明を進めていくという考えを明らかにしました。これをめぐっては青山さんが代表を務めてらっしゃいます自由民主党の議員グループ、日本の尊厳と国益を守る会が、この政府に対して実態把握を促しておりました。もともとかなり早い段階からこれを青山さん取り上げてらっしゃいましたけれども、
はい、政府がようやく、守る会のプッシュもあって動き出したんですけど、守る会がこの間やった会合に国家安全保障局から高官が来られて、はい、その高官自らここに我々が来たということが一番大事な一つですとおっしゃったんで、これからやりますということなんですが、先ほど飯田アナウンサーが設置かと、はい、当然そういう言い方されたんですけど、これ設置かじゃなくて設置してるんです。で中国は否定してますけど、否定の中身見るとですね、はい、運転免許証の更新やってるだけだと、で本当にそれもやってるんですよ。でもそれはいわば隠れ蓑であって、これは高橋さんがよくご存知の通り、中国は今お金と人が海外に流出してるんで、それを取り戻したいっていうのが本来のこの狙いなんですよ。で日本や各国の主権を侵害して、はい、自分で勝手にそういう外に出て、はっきりと逃げている、犯罪の場合もあるかもしれないけど、そうじゃない人たちにも働きかけて、まさか強制送還できないので、日本は中国にとって外国ですから、
はい、
だからすごく圧迫して自分で帰るように仕向けてるわけですよね。
ご家族がどうなるか分かんないよとか、そういういろんなことが、
はい、ただね、その松野官房長官がおっしゃったのはいいんですけど、はい、現時点で日本政府がやってるのは、もしもそういうことやってらっしゃるんだったら問題ですよって、もしもじゃないだろうということを守る会が言って、じゃあそのもしもははっきり突き詰めようと、やっと動き出したってことですよね。高橋さん、
ですよね、普通の行政サービスでしたらね、在外公館ってのがあるから、はい、そこでやってくれてです、ね、だからそれ在外公館じゃないとやるのも そもそも いかんなんだけど、あともう一個これはですね、中国の法律って域外適用ってあるでしょ、ね、だからこれはね、はい、今のところ在日の中国人の人が関係あるって言い方するんだけど、我々も日本人もありえますよね、
ありえます、
域外適用だからされたりね。で私なんかだから政府の方からね、高橋さん絶対に中国ダメですよ、香港もダメですよって言われてるんだけど、それはでも日本の国内に行く安全だと思ってるんだけど、こういう風なのがあったら域外適用で私がある日ね、拉致されちゃう可能性もありますよね、
全くその通りです、はい、
これ安保3文書出ましたけれども、はい、こういう浸透工作みたいなものってのも考えなきゃいけないんですよね。
考えなきゃいけないです。でもそれは本当は3文書は足りなくて、スパイ防止を作らなきゃいけないし、
はい、
3文書の一番良くなったのは反撃能力じゃないんですよ。それ前から実は専守防衛でもあるんだから、射程を長くするだけです。本当は弾変えるようになったんです。これで
弾を変えるようになった。
今まで弾が全然足りなくて、イージス艦のミサイル発射艦も、はい、ミサイルが入ってない発射艦いっぱいあった。やっと変えるようになったんです。
これが足らないっていうのもなんか構図の秘密みたいになってましたけど、表に出ましたもんね、この議論の流れ。
弾買ってくれ買ってくれってずっと言ってて、やっと変えるようになったっていう
いやもう本当は笑えない川柳ですけど、たまに打つ、玉がないのは玉に傷っていう有名な川柳。
いや実はあのインテリジェンスの高官がこれ調べに行って、はい、で帰ってきて僕のおっしゃった時に思わず、高官が笑い出して、インテリジェンスの怖い人が
笑い出した。
イージス艦の蓋開けさせたらミサイル入ってないんです、うん、わーっと笑うから、あんた笑ったら場合じゃないと、うんうん、とにかくお金ないと、うん、日本企業からちゃんと買えるんですけど、ね、玉を玉買いましょうと。はい、
田谷さん、これを買い出したらもうそれだけで 2% いくんじゃないですか。
うん、いくでしょ
GDP の。
あと防衛産物資は私も一定評価するんだけど、はい、ずっとあれだと思ってるのが、国有企業ってなんで防衛がないのかなって、私不思議でしょうがないんですよ。民間企業にやらせるのは非常にきついんですよね。だから、うん、国有企業に中核があってね、研究所は今度ねきちんとやるっていうのがあったんだけど、はい、この際国有企業もねと思いましたよ。
賛成です。
さあ続いてここだけニューススクープアップ、この時間はサッカー日本代表森保はじめ監督へのインタビューの模様をお送りいたします。昨日の午前に伺ってまいりました、取り立てほやほや、ではお聞きください。
サッカー日本代表森保はじめ監督のインタビューです。監督お疲れ様でした。
お疲れ様です。そして応援ありがとうございました。京都ありがとうございました。
いやー、前回8月にお話を伺いました、はいはい、でその後カタールでのワールドカップがあって、はい、で本当にもうサッカーなんてど素人みたいな私のような人間でも大興奮してですね、はいはい、日本代表の試合はもちろんなんですけど、はい、それ以外の試合もこんなに面白いんだと思いながら、はい、もう眠い目をこすりながら見ていたっていう、日本中がそうだったと思います。監督、サッカーの力ってすごいですね。
そうですね、もう本当にこうサッカーの持つ力と選手が持つ力、本当こう見てくださってる方々にいろんなこう影響があって喜んでいただけるものなんだなと思いますし、スポーツ全般に本当こうする見るで関わるという、まあ、今回は見るということで皆さんに楽しんでいただけたと思いますので、まあ、今後もまた楽しんでいただけるというコンテンツと考えていただけたら嬉しいなと思いますね。はい、
会場には本当に多くのサポーターの皆さん駆けつけていらっしゃいましたけれども、はい、その会場の雰囲気というのはいかがでしたか。
そうですね、遠いカタールまでドーハまでたくさんの日本人の方も、日本からそして、アジアからヨーロッパから、まあ、いろんな世界各国から集結していただいて、本当に心強い声援をカタールの地で日本代表に送ってくれてましたね。ただ現地の応援ももちろん心強かったんですけど、日本からもサポーターの皆さん、国民の皆さんの声がメディアの皆さんを通して本当こう我々に入ってきていて、その熱い応援がエールが選手に届いて、選手たちは本当にいいプレーをしてくれたと思っています。はい、
今もね、共闘してっておっしゃいましたよね、はいはい、共闘してくれてっていうふうに、はい、やっぱ一緒に戦ってるぞっていう意識っていうのは常にあったわけですか。
ありますね、はい、日本一丸でこう戦えてるという思いは選手たちにもあったと思いますし、で後ろから本当にこう声を出してくれて、そして後押ししてくれてるということは選手たち本当に感じてたと思いますね、うん、はい、
そしてちょうど紅白歌合戦のこう審査員をされるというニュースが入ってきているんですけれども、はいはい、ちょっとこうワールドカップを終えて帰国されて、はいはい、こう紅白歌合戦もそうですけれど、どうこう過ごしたいというふうに、何かご褒美とかはあったりするんでしょうか。
そうですね、ワールドカップを終えて帰ってきてからは、休む休まないでいうとあんまり休んでないですけど、でも皆さんにメディアを通して、はい、お礼を言うことができる機会を作ってもらえることの方がありがたいですし、今回ライト層の方もサッカーに、はい、多くの方がこう目を向けてくださるようになったと思いますので、世界で勝つためにもと、あと日本の国民の皆さんとともに世界に挑むということをまたお願いする機会にもなると思いますので、本当にありがたい、今ももちろんそうですけど、機会をいただいているということで、はい、活動させてもらってます、はい、
12月7日に帰国されて、はい、で最初に召し上がった 手料理は何でしたか。
これはい、あカップラーメンです。
マジですか。そうでしたか。
そうですね、はい、帰国して、はい、成田で記者会見を、させていただいて、でその後こうメディアにも、はい、出させてもらって、家に着いたのが12時前ぐらいで、はい、で妻は実はカタールに来てて、私より遅い便で帰ってくるということで、私の方が早く帰ってて、長男はいたんですけど、はい、ご飯作ってくれてるわけでもなく当然ながら、はい、でもお腹空いたから 何かあるかなみたいな感じでこう台所ごそごそやってカップラーメンがあったのでカップラーメン食べました。でも美味しかったですめっちゃ美味しかったですいや
いや、はい、もう存分に召し上がってくださいよ
サッカー日本代表森保一監督のインタビューの模様を聞きいただきました。まあサッカーの話以外のところでもね、帰国して最初に食べたってこれ奥さんの手料理だろうなと思いながら私も聞いたんですけど、カップラーメンですかっていう、やっぱりチャタビの方が早く着くから、ご家族がまだ帰国されていなくって、
気持ちよくわかるけど、もちろん食べたくなるって。
でも確かにね、その気持ちありますね、
特に荷物に入れ忘れた時には帰国したらすぐ食べたいっていうのはありますよね。
なんかザ日本食というようなね、ちなみに森保さんにいろいろ本当に話聞いてます。次期ね、じゃあ日本代表監督もしオファーされたらという話であるとか、まあ、あるいはですね、どっか他のところで監督やってみたいとかどうですかとかいうのを聞いてますんで、まあ、そのあたりも含めてですね、来週の月火水と、引き続き放送いたしますので、ぜひお楽しみになさってください。まあ、でもサッカーワールドカップね、事前のなんかいやこの組だったらさっていうところからの、こうわーっと盛り上がる感じが
すごいですね。
すごかったですよね。高橋さんはもともとサッカー少年でもいらっしゃったんです、
おサッカー少年
なんか興奮して見てましたね。決勝戦もすごかった。
決勝戦アルゼンチンとフランス、
すごかったです ね、
ねえ、エムバペとメッシ、
メッシがね、ああいうのあるんですね、やっぱりね。
エムバペがハットトリックしたけれども、
そうメッシは2点だけど、けどっていうね、ああいうのがやっぱりサッカーの面白いところで、今回のワールドカップってね、バンクドアセをっていうのは、まあ1点で定義するとね、過去の大会で一番多いんですよ。事前予想確率とだいぶ違うわけ。これはね、やっぱりそれがスリリングでしたね。特に日本がそこでね、やってくれたから、
はい、
嬉しいですね。
ねえ、ドイツ相手にスペイン相手にと、でも数字やってらっしゃる高橋さんがやっぱりそういうところに感じるんですね。
あれはね、実は私ね、このモデル作ってね、予想したいんだけど、ワールドカップできないんですよ。
できない
んですよ。頑張ってもできないんですよ。いや、できないん
ですよ。負け罪悪じゃないですか。
本当にね、あれね、やってたらものすごい金儲けなの分かってるんだけど、できない。
そうですか、
やっぱりそうなんですね、パラメータが多すぎるんですか。
いや、分からないですね、分からないのが多すぎるんだ、だから面白いんだよね。
なるほどね、サッカー日本代表森保監督インタビューの模様をお聞きいただきました。ここだけニューススクープアップでした。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。